セクション8のお時間でございます。
はい、お時間です。
さあ、川崎くんじゃないですか。
はい、川崎くんです。
今マスクしてますか？
マスクしてない。
大丈夫ですか？
いや、だって売ってないんだもん、普通に。
あ、買いだめてない。
買いだめてなかったね。いや、こんなに売り切れると思わなかったから。
健康に自信あるね。
いや、自信あるねって、いや、普通に売ってたの、いっぱい山ほど、
うんうんうん、
でしたら1日でなくなっちゃって、まあ、なんでかっていうと、
うん、
うん、いや、まあ、なんでかっていうと、松坂で新型のコロナウイルスの患者が出たから、
うん、
一気に東海3県消えたと同時に日本中もなんか同じ日に消えたっぽくて、
ね、もう大変だよね。
散々なんだけど。
なんか予防とかしてんの？
花粉の時期、いや、手洗いうがいはこまめにやってる。
あなたはよくさ、あの人混みにいるイメージがあるんだけど、そういうところは？
映画館でしょ、うん、
密室人混みなんか一番いけない。あ、そうね。もう俺はもうまずそれが嫌。それはもう俺は密室と人混みはもう避けて生活してます最近。それが川崎君的には信じられないわけでしょ、きっと。
え、信じられない。いや、別に密室と人混みっていうのはどの程度を言うの？電車乗らないとか。
電車も乗ら、あの満員電車の時間は乗らないようにするね。
それって毎回じゃないの？いつも乗ってないじゃん、満員電車の時間帯って。
まあそうだけど、ほら、だけど、まあ、輪をかけて避けるというかさ
あとは人混みって、もうヒルズも行ってないの？
ヒルズは行ってる、それぐらいは行ってる。
いや、人混みじゃんよあそこ。
いや、まあまあ、そうだけど、ほら、東京にしたら大した人混みじゃないじゃん。なんか、あの、例えば、スクランブルの交差点みたいなところとか、あの、半蔵門線みたいなところはもう、あんまり行ってない。例えば、ヒルズに行くんでも、千代田線とかで、乃木坂から地味に人があんまりいないところを歩きながらヒルズに行くとかね。そうそう。
一駅分歩くのね。
そうそうそう。そう。一駅じゃないけど、まあ、何駅分とかわかんないけど、まあ、10分ぐらいかな。わかんない。そういうの歩いてみたりとかね。とことんガードして、ヒルズに行っても、あの、アルコールジェルとかあるし、しょっちゅう手洗いしてるし、うがいしてるし。やっぱりさ、一人でね、フリーランスみたいにやってるとさ、やっぱりどっかで仕事に穴を開けちゃいけないから、インフルエンザとかね、あの、コロナウイルスとかもなってしまったら非常に困るわけで、やっぱりそういうところはね、俺は気にするわけですよ。だから映画館とかカラオケみたいなところには、極力行きたくないなっていうのが、まあ、正直なところなんですけど、なんか全然、
そもそも映画館行かないでしょ、あ
の。行かない。だからそもそも行かない。そもそも行かないよ。だけど、映画館とのような、ああいう密室の個室みたいなところは、まあ、あんまり行きたくないなって思ってんだけど、川崎さん全然気にしなそうだからさ、その辺の健康の秘訣を聞きたいなという、今回の回でございます。
健康の秘訣も何もな、今、絶不調だよ。花粉症で。
マスクがないから？
ノーガードだから。薬もらって飲んでるけど、やっぱりさ、入ってくる分がさ、減らした方が断然に決まってんじゃん。
まあそうだね。
じゃあ、それが減らないから、俺まず新型コロナの以前に花粉症で具合が悪いのよ。そこそこ。
どれぐらい具合悪いの？
まだそんなに、その、花粉飛んでないから、
うん。
ま、ちょっとなんか、何こう、鼻、が詰まって苦しいとか鼻水止まんないとか、
うん、
まあ、我慢できる範囲のこう症状、
うん、
でもこれがもう2月もさ終わりになっていくと花粉いっぱい飛んでくるしから、
うん、
まずいなって感じ。
でもまあそれぐらいでいいじゃない。俺なんかどっちかっていうとね、もう花粉の薬が切れたりとかすると頭クラクラするくらいの勢いでさ、なんか気持ち悪くなったりとかするくらい来るよ。
あ、でもりょうとマスクしてるんでしょ、ちゃんと。
あ、してるしてる。
備蓄もいっぱいあるんでしょ？
あるある。50枚の箱ぐらいのね。それでもね、それでもしててもなんかね、一日中ぼーっとだるかったりとかあるんだよ。
花粉症でだるいってないな。薬飲んで眠たいっていうのはあるけど。
だからそれぐらいの時期がね、超えちゃったんだよね。なんか知らないけど。もう本当にね、俺本当死ぬのかなって思ったことあるぐらい。3年前ぐらい。どうしたんだろうと思って。
喘息じゃなくて花粉症でってこと？
うん、そうそう。まあ喘息もね、あれなの。その、アクセルが踏まれるみたいでさ。やっぱその花粉の時期とかもよくね、こう、吸引しとかないとね、なんか喉おかしいぞみたいな感じになって、喘息っぽいぞみたいな、なっていくんでね、非常に大変なんだよ。だから俺はね、 いつもね避粉地に行きたいと思ってるんですよ。
あ、今だったら北海道
とか八丈島とかオーストラリアとか南極とかね。
オーストラリアってないの？
逆でしょ、季節が。
ああ、いやでもオーストラリアオーストラリアなりのなんかあるんじゃないの、
おそらくね。だけどほら、別にそれを俺がアレルギーが発症してるとは限らないじゃん。
あ、まあ杉とかは、そっか、時期が違うか。
いやでもね、これはね、杉花粉ってこれって人が植えてるもんなんだから、四日市喘息並みの公害なんじゃないのってぶっちゃけ思ってるけどね、俺はね。
ああ、まあ公害、公害っちゃ公害か。
植えたやつがいるんだからと、まあそういう解釈をしてる人もいるみたいだけどさ、
未だに植えてるからね。
そうそうそう、なんかどっかのテロリストが山とか焼いてくんないかなと毎年も思う。
山焼いたらえらいことなんぞ、花粉が飛ぶ飛ぶ。
ほんと？いやなんかわかんないけど、二度と杉が生えてこれないような山になるみたいになったら、それは俺はありがたいけど山火事ですとかそしたら煙でゴホゴホ言っちゃうかな。
煙、まあってオーストラリアだって今大気汚染すごいんでしょ。
まあらしいけどね、コアラが死んだとかね。久々にあれだもん、気が重くなったもん、
う
ん、
ああコロナ、新型コロナ、
ね、いやいや、コアラが死んだって聞いて、
あそっち、
うん、気の毒だなとね。
ユーカリの葉って燃えるんだね、知らなかった。
それは燃えんじゃない。
いやなんか油分が多いから余計燃えるんだって。
へ
え。あいつら油分があるもん好んで食ってたんだな
んかだってあれでしょ、
大変だなって。
コアラってすごい進化をしてるわけでしょ。要するにユーカリの葉って油分とかがそういうの強かったりするから、他の生き物がなかなか食べれないらしくてさ。だから
食えないもんを特化して食おうっていう進化でしょ。
そう、だからこそ食べ物がこうね、取り合いしなくていいという、そういうことでしょ。まあね、だから
その結果大変な目に遭うっていうのもなかなかな。
そうそうそうそうそう。でさ、まあね、いろいろ川崎くんにこういろいろ聞いてんだけどさ、なんか意外にあなたはそのあれだね、 LINE でのやり取りした時は何やってんの、そんなの意味ないよって言ったけど、意外に穏やかね絶対もっと、
え、言うの、
いやもっとバカみたいじゃんそんなのみたいな持論をすごく言うのかと思って、さあカズがどこからかかってきても俺は返してやろうと思ったんだけど、意外にうんとか言ってあんまりやる気なかったね。
あ、何、そっちを求めてる。
いやなんかそのラインでさ、映画の話になった時、俺映画館とか行きたくないんだよねみたいな、カズは大丈夫なのみたいな、そういうの聞いた時、いやそんなバカなことさみたいな感じでスイッチ入った感じがしたから、これは実は収録の前にこれは一回置いといて本番でこのバトル続きやりましょうって言ったから、俺はなんとなくテンションをちょっとアクセル入れといて、最初からこの収録が始まったところから
事前に
アクセルを吹かそうと思って、
忘れてた
アクセル吹かそうと思って、どうなの対策してんのとか最初からジャブを打ってんだけど、ジャブ全部体に当てながらうーんみたいな全部なんかこう、あの時の君はどこ行ったんだよって話で、急になんか
完全に忘れてた。
別にさ、やらせじゃないけどさ、別にいちいちバトルしろと言わないけどさ、なんか同じ人物とは思えないぐらい温度感が違うからさ、これは俺としては困惑だよ、これ。なんか逆に新型ウイルスとかなんかかかっちゃったんじゃない、頭に。人格がおかしくなってる。変わっちゃってるよ。
なんか忘れてた。完全にやりとり忘れてたわ。
あの時あんな攻撃的に、あんなのこんなのでさ行動できなくなるなんてバカだよみたいなさ、行動制限するわけないじゃんみたいなことをさ LINE で言い始めたから、あ、これだと思って、この議論のトリガーはセクション8でと俺は思ったんですよ。全然何事、
思い出した。 OKOK、 やろうやろう。
しかもさ、俺がさいちいちさ、コアラが死んでさ、ショック受けて落ち込みましたよなんてさ、俺が落ち込むわけないだろうって、ちゃんと突っ込んでくれよって話でさ、今気抜いてるでしょ。
動物のやつはいじりにくいって、やめてくれよ、それ。
俺そういうタイプじゃないってもう、このラジオで言ってるじゃない。
いじりにくいんだよ、それ。
良きに計らえと。良きに計らえと。俺は仮に人間が絶滅してしまっても、仕方がないと思うよ。地球環境の長い歴史から考えれば、 いろんな生物が誕生し絶滅していく、それが自然の流れじゃないんですかっていう考えを披露したじゃないですか。もっと突っ込んでくださいよ。
いや知ってるけどさ、
俺がどんだけグレタさんと仲良くなれなそうな人かってことは知ってるでしょ。
いやそれは分かんないよ。仲良くなれる可能性なきにしもあらずだとは信じてるけど、
仲良くなったところで環境の話はしないよきっと。
そうだね、なんか、うん、ゲームの話してそう
とか、ゲームの話かなんか分からないけど、あの人船に乗って移動するって言うから船っていいよねとか、そういう話では盛り上がれるかもしれないけど、環境の話はしないよ俺は。絶対考えが違うから。
じゃあさ、言わせてもらうけどさ、うん、環境の話は興味ないじゃん。だっていわゆる病気だって環境要因じゃん。それはなんでそんなにこう防御するの。
いやいやいや、だってさっきも言ったように仕事に穴開けたりとか、なんかそういう実害があったら嫌だから。そう、あと俺苦しいこと嫌いだから、俺めったに風邪ひかないんですよ。だからね、
あのこれ、いやいや、喘息なり花粉症って
、違う
病弱なイメージつい
てます。違う、あのウイルス性の風邪、あのさ、
聞いてないの。
うん、ここ多分10年ぐらい聞いてないんじゃないかな。だからね、
それならなおのこといいじゃん、胸張ればいいじゃん。
いやだからね、すごいね、なんかなんていうの、この間さんまさんがテレビで言ってたこと、俺も全く、あ、俺と一緒だと思ったんだけど、めったにね風邪をひかない人間がね、なんかちょっとでも熱が出たりとか体調が悪かったりとかするとね、本当にね、あ、死ぬって思うのよ。なんか喘息とかはさ、なんか別に、あ、咳が止まんないな、イライラするみたいなさ、なんか思考ができないほどって、まあなんていうの、喘息のもっと重い人はいると思うんだけど、あ、これだから薬でコントロールしとこうかなって感じだしさ、花粉症がきついったところでさ、鼻が出るから、あ、じゃあ薬飲んで、あ、良くなったとか言うけどさ、本当にさ、風邪で辛い時ってさ、俺も人生で何度かあるけどさ、なんかどうしようもない、寝てるしかないみたいなさ感じがして、これがお前なんかもう2週間とか続くとか言ったら、もう俺はもう安楽死してくれみたいなさ、こんな恐ろしいことはないみたいなさ、人生で数回しかないからさ、本当に普段すごくね健康に骨折とかもしたことなく生きてきたから、本当にね、いやー、こんな状態って、いや、医者は風邪って言ってるけど、なんかとんでもない病気なんじゃないかじゃないけどさ、本当にね、辛いことに対する耐性が低いからね、本当に避けたいんです。
それただあれじゃん、ただの都会のボンボンじゃん、そんなの。
だって別に田舎の方が風邪ひかないんじゃないの。都会の方がなんか人混みとか汚そうなこと多いじゃん。
田舎は別にほら、なんか汚いとこで遊んでるからさ、
うん、
なんか多少の風邪ひいてもなんか別にそんなに思わんけど、
なんていうの、俺もね、そのね、なんていうの、アレルギー系のものはものすごく持ってんのよ。だけどそのウイルス系のものにはなったことがないとか、あのウイルス系のものになると本当にね死ぬんじゃないかっていうの恐ろしさがあって、あとだからね、食中毒、
いや、誰だってウイルス系の病気はしんどいぞ。
だから食中毒とかもね、結構ねなったことが人生で2回ぐらいあるのかな。それでそれ以来なんか白血球の数とか、なんか血液検査してもなんか毎回昔に比べたらガクンと下がっちゃったりとかしてんだけどさ、なんか体の中にまだ菌が残ってんのか分かんないけど、だから俺はもう本当にね、日本人のね、いちいち生で食べる文化とかも俺はもう本当恐ろしくてね、なんか居酒屋とかで行ってさ、なんか鳥みたいなさ、普通生で食べるもんじゃないだろっていうようなものとかがさ、なんかお通しとか出てきたりとかするとさ、もう絶対嫌なの、絶対嫌なの俺。もう使った箸とかも使いたくないぐらい。昔俺それでカンピロバクターっていうウイルスにかかったことがあるから。
何それ。
あの鳥とかを、
食中毒ってこと。
そう、鳥とかにいる食中毒のウイルスらしくて、それをね、あんまりひどかったりするとギランバレー症候群っていうすごく重い病気になっちゃったりする可能性もあるらしくて、俺一回それになって、その時もね、なんかなったことあるよって俺の友達言ってる人いたけども、俺はその時も本当に死ぬと思った。あるいは殺してくれと思った、辛くて。だからその体験は二度と味わいたくないから。しかも俺は鶏の生肉ってそんな好きじゃないのよ、味的にも。無理して食う必要無理して食う必要なくない。
味の話はどうでもよくない。
いやだけどさ、それがさ、すげえ美味しかったりとかしたらさ、いや危険だけど食べたくなるんだよみたいなこともまだほら100歩ずつって分かるんだけどさ、俺は味的にもそんな好きじゃないし、よく焼いてくれって感じがしてさ、なんかね、生の鳥とか出す店とかも、あ、この店生の鳥とか置いちゃう店なんだと思って、それから一気に足が遠のくね。俺結構意外に神経質な一面を話しちゃってるけど、
それ神経質っていうか、なんていうか、なんだろう、体弱いね。
そうそうそう、体が強いのか弱いのか分かんないんだけど、要するに全く運動しないから骨折したことないみたいな、そんなもんよ。
亮太メンタルに全振りなんだって強さを体にも多少振らなきゃ。
どういうこと？
なんか毒舌とメンタルにパラメーター全振りしてるから、
うん、
の何こう物理的な防御面が異常に弱いんだって
でも物理的には俺別に骨折もしないし、別にこれといった入院みたいなことも激しくしたこともなければ、手術もしたことなければ、一応健康は健康で、だけどそんなに
多分転んだら多分全身の骨折れると思う今転んでない、たまたま転んでないから骨を折ってないだけで、転んだら折れるって。
だから転ばないように生きてんじゃない
転ばないように生きてるっつってもな、
だからカズみたいにさ、
転んでる気がするけど、
カズみたいに体が強ければさ、コロナウイルスなんか別にかかってもいいじゃないぐらいの感じかもしんないけどさ、
いやだから人類が体験したことないウイルスだから、かかったら俺だってやばいと思うよ、
うん、別にカズは言ってたじゃん、別に狂犬病になろうがエボラ出血熱になろうが大丈夫でしょって言ってなかったっけ。
言ってない、世の中には言ってない、狂犬病とエボラは大丈夫じゃねって
狂犬病を発症したら
感染のリスク
100% 死ぬらしいけどね。
俺が言ったのは、
うん、
何、
狂犬病ちなみに発症したら 100% 死ぬらしいけどね。
でしょ、
うん、
いや俺が言ったのは狂犬病のリスクも今日本に存在するし、うん、エボラ出血熱のリスクだって存在するじゃん、
うん、
ちょっと天狗熱だって都内あったわけだからさ。
天狗じゃないでしょ、
天狗熱か。
そう、天狗ってそんなね、日本古来のみんな鼻高くなっちゃって赤い顔になっちゃうんですみたいな、そんな熱じゃないよ
天狗熱だってさ、代々木、そうそう、領土の近所じゃん、
代々木公園。そうそう、代々木公園、そうそう、
いろいろな病気のリスクは常に存在するんだからさ、
うん、
まあ完璧な予防っていうのは難しいわけじゃん。顔をさ、うん、刺されないようにしろっていうのはなかなか難しいし、
いやだけどなるべくほら長袖を着るとかさ、あの半ズボンでじゃなくてジーパンとかに履いとくとかさ、いろいろそういう対策はあるじゃん。虫よけのスプレーをちょっとやっとくとかね。
あるし、その代々木公園より、まあ、うん、特定の場所に行かないようにするっていうのはまああるんだけど、
う
ん、
もう俺ね、もう激怒してるもん、公園に
代々木公園、
もうあの代々木公園はぐらいのだったらいいけど、普通の公園に激怒してるよ俺は。あの香港とか行くとさ、結構公園がさ全部さ、加工されててさ、花壇とかなくてさ、
加工、
あの、なんていうの、全部床が、なんていうの、アスファルトじゃなくて、なんていうんだろうね、その、なんていうの、都会の学校の校庭みたいなさ、なんかわかる？
全然わかんない。人工芝？
人工芝とはないんだけど、なんかこう、わかんないかな、陸上のトラックみたいな感じかな。
あ、ちょっと柔らかい感じがする。
そうそうそう。ああいう感じになってて、物が置いてあって、ひさしがあって、ベンチが置いてあるみたいな、そういう作りになっててさ。で、ね、あの水飲めたりとか公衆トイレがあったりするんだけど、日本の公園ってさ絶対木が生い茂っててさ、わけわかんない水が溜まりそうな、なんかそんなとこだらけじゃん。だからもうなんていうの、公園イコールなんか蚊が大量発生してるのがデフォルトになってるじゃん。何なのあれみたいな、緑が多いとかじゃなくて蚊が多いじゃないのと思って、何なのこれっていうのは俺はもう正直ね、もう税金なんか払いたくないと思うぐらい腹立ってる
いやだからそういう公園が日本、
金かけてさ、金かけて何顔飼ってるみたいな、こいつら何してんの金かけてみたいな感じで、ちょっと正直ね、公園を見るたびにね、プチンと、怒りを感じるときあるね。あ、ちょっとこれは大げさに言っちゃうかもしれない。さすがにそんな、さすがにそうなったら生きていけないね。だけどほら、ちょっとさ、
日常のさ、なんかの感染症にかかるリスクなりさ、うん、は存在するわけでさ、
うん、
むしろ、あれだよ、確率で言ったらさ、新型コロナにかかるよりもさ、別の感染症にかかっちゃう確率が断然高いわけよ、
うん、そうね、特定の一種というよりはね、
そんな、うん、なんか不特定の感染症にかかるリスクが断然高いわけでさ、別にそれのリスクっていうのは過去もあったし、うん、今だってあるし、多分今後だってあるわけよ。
そうそう、だから
新しい病気が免疫ないし薬がないからビビるっていうのは分かるんだけど、
うん、
でもそれビビるんだってだったらそれ以前にもリスクはあるわけだし、
うん、
仮にコロナウイルスを避けたとしても避けた先に何か別の感染症があるわけだから。
だけど基本的にウイルスを避けるっていう行為は手をきちんと洗う、人混みに行かないっていうのはまあベーシックなものだよね。 全般に
手洗ううがいするは分かるんだけどさ、うん、人混みは避けるっていうのがなかなか難しくてさ、
いやいや、まあ、避けられるなら
好き好んでさ、俺だって今武漢には行きたくないけど、さすがにね。
だけど例えばさ、今なんかクラブみたいなとこにあえて行きたいと俺は思わないな。
クラブの好きな人だったら勝手に行きゃいいんだって。別に行きたくない人が映画館なりクラブ連れていくのは別に、
いや行きたくないわけじゃないけど、行きたくないわけじゃないけど、いや行きたいか行きたくないかじゃなくて、別に普段だったら誘われたら、ああいや行きましょうかぐらいだけど、今は断っちゃうかもって感じ。でスターウォーズっていうのはこの間映画館行ったけど、まあ5人しか見てなかったし、リスクも低かったね。
あれはまだコロナウイルス報道されてなかったでしょ。
まあね、スティック川崎さんはね、やっぱちょっとなんかちょっとやっぱ俺と体の作りが違うなっていう、なんかこの生まれ持ってのなんかこうあれだね、自信みたいの感じるね。
自信っていうかさ、もうだってしょうがないじゃん、うん、もう見えないんだからし、誰がなってるかわからない。
いやそうだよ、だけど
言い出したらキリがないじゃん。
だけどベストを尽くしたくなっちゃう差があるのよ僕にはね。そのベストを尽くす感情はバカみたいというのはちょっと、いやいや体の作りは違うから、そこベスト尽くさせてくださいよっていう。
いやベスト尽くすのはまあいいんだけどさ、こんなの言ったってしょうがないと思うけどな。
いやいやしょうがないしょ、
見えないんだから。いや今んとこさ、人から人へ移るっぽいのは多分確実じゃん。
うん、
なんか糞便から移る可能性もあるっていうのがこの間ニュースやってたけど、
そうね、
人から人が移るのは多分確実だと思うし、
うん、
それだったらさ、無理でしたらキリがないじゃん、
うん、
その自分のあれ今実家だっけ、一人暮らしだっけ、
え、なんか入り浸ってくるね、実家にもいたり、その事務所的なとこにいたりとか、まあいろいろ、あとどっかに泊まったりとかね、
実家の家族から移る可能性だってなげにしまらずじゃん。
そうね、
別にゼロじゃないし、
うん、
どっちかというと時間過ごす割合が高いんだからさ、
うんうんうん、
もし移るとしたら多分家族からの方が高いわけよ、全然知らない人からもらうよりも。
そうだろうね。
でもかといって全然知らない人からもらう確率もまあ無視できない感じであるじゃん。
そうだね、
もう言い出したらきりないじゃん、
うん、
それこそさ、もう全員会う人会う人に対してさ、こいつ病気持ちってもう思うし、
いやいや、そこまでさ、まあもう事実上さ不可能だしさ、なんかコストとさリターンが合わない気がするけどさ、ちょっと満員電車を避けてますとか、なんていうの、その密室で人と長時間接するようなとこ避けますぐらいだったら、なんか俺はそのかけるコストとリターンが合うような気がするんだよね。
でもそれは言うなれば、だってフリーランスだから成立するわけじゃん。例えば勤め人だったらさ、満員電車なかなか避けられないわけよ。
まあおそらくそうだろうね。そのために転職したら、ちょっとそれは俺だってやりすぎだと思うよ。
そうそうそう。いうのが大半でさ、なんかどっかの大きい会社がさ、あれでしょ、うん、なんかあの在宅で仕事する。
ああ、やってたね。うんうん。GMO だっけ
?GMO だっけ、
うん。
なんかもういくつかあったはずだけど、でも、それはそれでさ、
うん、
どうよって思うんだけどさ。
まああれじゃないの、それをきっかけに、なんか試しにやってみたってことで、なんかその在宅で、いろんな在宅でやんなきゃいけない環境がこれから起きるかもしれないわけじゃん。だからそういう、それを、まあ、ある種の突破口に一度試してみるっていうのはいい機会だったのかもしれないけどね。
あれただの大義名分でしょ、
うん、そんな気がするけどね。
妹箱に切り替えるの、うん、でだって本当に病気が日本で蔓延してるんだったらさ、うん、仕事どころじゃねえじゃん。だって今の部下だってもうそれどころじゃねえじゃん。
そうそう、だから
リモートワークにしたってさ、成立しないわけよ。
いざという時のために俺もちゃんとシミュレーションしてたから。
どういう意味、リモートワークの。
いや違う違う、ただバイオハザードをプレイしておくっていう。
パンデミックバイオハザード撃ち殺すな。
いや本当にやばかった。俺だってなんかもしかしたらひたすら壁とかになんかタッタッタッタってやる、なんか直進しすぎて前進めないとかなっちゃうかもしれないじゃん。
何それ、初代バイオハザードのプレイ操作ってこと。
そうそうそうそう。俺だってに
あれやりづらいよね、あれ移動させる。
やりづらいよな。なかなかなれないよ。ああいうふうになっちゃう
かもしれない。なかなかなれないよね、あれね。
ああいうふうになっちゃうかもしれないじゃん。なんか
いやもうそれだったらもう助かんないって、それ
手足とかがさ壁からすり抜けちゃったりとかしてさ、なんだかよくわかんない状態になっちゃうかもしれないじゃん、パンデミックで。
いや それも助かんないよ。でもその パフォーマンスやってる人たちが一定数いるわけでさ、うん、アホらしいと思うけどね。猶予する事態になったら仕事どころじゃないし、
うん、まあね、あの GMO とかそういうのはあれだよね、 PR の効果を考えると一体いくらだって、そういういやらしい話もあると思うけどね。
あれめっちゃ儲かってんじゃない？
ん
あれ費用対効果にすると結構いいんじゃない
か、うん、そうそうそう、だからあんだけメディアにやってね、あこうやって働き方を考えてる会社なんだみたいな、そういうイメージみたいなものをさ、ただで発信できたんだから、あれは随分お釣りが来たんじゃない？
ただで発信できるし、実証実験だってね。
でそうそうそう、うん、結構あれだね、ポッドキャストの前回の放送はさ、うん、どっちかって俺が俯瞰的にものを見てる立場だったかもしれないけど、今回に関しては数の方が俯瞰的だね。
病気はね、うん、怖いからね。
俺の方がなんかこう、どっちかっていうとなんかいやいやいやいやみたいな、そういうちょっと立場が逆転してしまってる気がする
いやほら、四大郊外の町出身ですから、
うんうんうん、
病気関係のやつはさ多分一人敏感なのよ、そういう
四日市喘息、
四日市、その四日市喘息だってさ、喘息うつるとかって言われてたしさ、
うんうん、
うつるわけねえのに。だからそういうほら、まあ今だってあるじゃん、だってイタリアのどっかの音楽の学校はアジア人お断りだからね今
ね。どこまで
病気も発熱がある人間を人種問わずお断りだったら分かるのよ、う
ん、いやだけどさ、
アジアピンポイントだぜ。
なんかさ、そういうこれに問わずさ、例えばさアメリカなんかでもさ、黒人の犯罪率が高いっていう地域があった場合ね、黒人さんお断りってしちゃうところがあるわけよ。それは人種差別っていうのか一定数の合理的があることなのかみたいなことで常に揉めてるけどさ、なんとも言えないよね。
あれでも今オバマの時に人種差別にならなかった。
いやそう、一応それを人種差別とするということになった、なったよね確かにね、
うん、
まあだけど日本だってね、外国人お断りとか、ね、そういうお店もあったりとかするし、まあ消えないでしょうね。
毎回出るよね、 なんかあった SARS の時もあったからね、うん、
一定それに一定の合理性がゼロってわけじゃないからさ、まあそれをいけないと言ってもやる人はいるだろうね。
発熱している人お断りだったら分かるんだけどね、
やっぱりさ、あれじゃない、その言い方の問題だよね、うん、アメリカなんかとかでもさね、一定期間よりもなんていうの、なんていうの、2週間以内とかに中国にいた人は入国禁止とかしてるじゃない。なんかその言い方の問題だと思うんだよね。そのイタリアのその音楽とかだって中国人禁止って言ったらそれはダメだけどさ、中国にいた人間はダメとかさそういう風にすればよかっただけの話で、なんか言い方に悪い意図があるよねって感じじゃない。別にさ、イタリア国内にずーっと暮らしてる人だったら別にイタリア人とか関係ないんだから、同じなんだからさ、言いたいことは
そう。いやいや、それでも、いやいや、それは理由にはなんないよ。だってイタリア人だって映るかもし
ん
ないじゃん。
ん、いやだからイタリア人だってそうだから、別に人種に関係なく一定期間の間に中国に渡航していた人、あるいはまあ日本なんかも発症が出てるから、新型コロナの発症した国にいた人を一定入国拒否とかさ、なんかわかんないけど、そういうふうにしてるんだったらまあ人種差別ではないんじゃないのかなとは思うけどね。
まあその国の憲法と法の中でやるんだったらいいんだろうけど、
うん、
あれって次元立法でしょ、日本もなんか作ってたけど。
そんなことはちょっと分かんないけど詳しいね。
人の移動の制限っていうのはさ、
うん、
結構厳しいのよ、
うん、
例えば災害が起こってもさ避難勧告とか出るけどさ、あれ強制力ないのよ、
うん、
そういう人を動かすっていうのは憲法に引っかかるからできないのよ、
うん、
でなんかあると臨時で法律作るの。
そう考えるとやっぱり中国すごいね、武漢から出ちゃいけないみたいなさ。
あれってさ、もともとそういう法律あんのかな。
いやだって
急に作ってんのかな、
無視してんのかな。中国ってそういう国じゃないの。
そういう国なの。そういう国はやっぱそういうの準備するもんじゃないの。いやいや、
なんか別に法律にのっとってるというよりも人治主義というふうに言われてる国だから、その時の要するに会社みたいなもんでさ、社長がこうだっつったらこう動くみたいな、そういう国なんじゃないの。
でも初期対応大失敗したよね。
うん、 だってほら例えば天安門事件なんて言ったらもう中国ではさセクション8放送されちゃされなくなっちゃうかもしれないけどさ、
いやもう今言った瞬間もうダメだよこれはもうダメだよ。セクション8って単語が引っかかると思うわ俺軍人用語だしこれ、あ引っかかると思う。
なんかこれでマークされちゃったら俺やだよ。セクション8っていう軍事用語でさらに天安門っていうキーワードが出てるすごい危険なラジオがあるなんて中国からマークされたら俺やだよ。
いやいや2回言った手前もう完璧にマークされてるからじゃあ今度やろうよ天安門特集やろう
よそんな詳しくないよ別に天安門行ったことないし
いや2人でいっぱい調べて天安門行こうぜ
こちら
天安門前で収録しようぜ帰ってこれなくなるよね
さあ天安門からお送りしてきますなんつって、じゃあこれから当時の再現のなんかこうモノマネをしますみたいなガガガガガガガとか音とかおーとかちょっと思い出しますねあの瞬間をなんて、そういうこれいけ
もうダメだ目視
いけ
国際問題
もし我々がすごく影響力のある人物だったら国際問題になりかねないことですね。中華で国際問題になりかねないじゃなくて、なる前に普通に中国からなんか日本に二度と帰ってこれなくなっちゃうかもしれないでしょ。
いやでもその、うん、でもこのね新型コロナだってねあながちね後年ね言っちゃいけない言葉になるかもしれないよね。
なんて言うの？
いやじゃもうその天安門みたいに
さ、あ
そのコロナが検閲に引っかかる。
まあだけどさ天安門はさ。その検閲引っかかってさそのことなくても生きていけるけどさ、なんか新型コロナのあのウイルスにかかった人がいるみたいになったらみんなだって絶対なきゃしょうがない言葉じゃない目の前にそんなそ
いやその武漢とコロナって単語の組み合わせがまずいとか
さ、うん、明らかにさ目の前でなんか明らかに新型コロナにかかった人がいるのに医者がすごく防護服着始めたななんて感じでどうしたんですかって、いや風邪ですねなんてそれはないよな多分。まあでもなんかあれでしょ WHO の方でなんか中国とかを連想させないようななんかそういう名前をつけようみたいなのがあるんでしょ2019なんとかなんとかみたいな忘れちゃったけど。
ああ SARS もあれなんか正式名称ってなんか中国の国名がなんかあったよね。
なんかねなんかそういうのさ
あった、あったよね確かね。
まあねあの中国のあの感じはすごいよねいろんな意味で。やっぱ日本とは国の作りが違うんだなって感じがするね。日本はさ帰国した人のなんていうの検査を受けないっていうのを認めちゃう国なわけじゃない。受けたくないとかいう人がいたらしいじゃん。
あれってあれなんだねそういう法律なかったんだ ねびっくりした。
法律がなかったからってさ拒否できちゃうわけじゃん。
ちょっと俺さあれさあれ本当にさちょっと一言言わしてほしいんだけどさ、
うん、
警官がさ、うん、あんだけ俺にしつこくさ職質しといてさ、
うん、
1時間半粘るんだよ警官は、
うん、
なんで厚労省のさ役員はさ職員はさそんな粘んないの。なんで返しちゃうの。
1時間40分ぐらい粘ったんじゃないの。
粘ったのかな。大回りさん呼んでこいよあいつらごねるからすっげえ。何時間でもごね2時間超えたら帰るけど2時間以内だったら
いい。やっぱりあれなんじゃないの。あんまり濃厚接触したくなかったんじゃないの
そこ
そんなこと言ったら怒られちゃう。
まあ命は惜しいか。命は惜しい。
いやいや、それはね。いや、それはもちろんなんか、可能性あるんだったらマスクとかして接するでしょ。
あでも、そうやって言うんだったら、なんかちょっと俺は納得するわ。確かに言ってももう一番よく分からない時期だったからね、あれね。
ね
情報なかったからね。
いや、でもさ、なんかさ、別にさ、なんかさ、骨髄移植とかみたいなさ、なんかこう、やる側にもリスクがあるような、そんな検査でもないわけじゃない、きっと。インフルエンザの検査とかもなんか鼻とかこするんだっけ綿棒みたいなとこで。
どうインフルエンザ綿棒こするけど新型コロナも同じなのかな、ね、せいぜい血抜くぐらいでしょ。
そうそれぐらいなのに拒否するってすごいよね。
わざわざチャーター機で帰ってきたので結局またやっぱ検査を受けた
い。そうそう広なんか広めたいという意思があったのかなみたいなそんな感じがしちゃうぐらいだよね。だからそんなことをさ許す日本とさあんな街を封鎖しちゃう中国っていうのがあったらさやっぱりさ分かんないけど本気になって戦った時中国の方が強いのかもってちょっと思っちゃった。
中国はなかったことにするからね。
ね本当にねすごいよね。やっぱ勝てないな。
列車も埋めるからね、
うん、
天安門もなかったことにするから
ね。武漢ごと埋めちゃうかもしれないみたいない
やあながちそれは 笑い事じゃないような気がするけど。
いや、なんかね、昔なんかで聞いたんだけど、毛沢東かな、なんか中国は核戦争になっても必ず生き延びるみたいなことを言っててさ、国民がね、なんか8割死んでも2億人ぐらい残るんだから、もうその後でやっていけば、もうなんていうの、人口大国になって絶対に生き延びるみたいな、そんななんかそういうような話をしてて、西側諸国では考えられない理論じゃない。
いや、怖い。
日本なんかさ、やっぱ、
ね、共産主義って本来そういう考え方じゃないのにね、なんなんだろうね。
やっぱり20世紀で一番恐れられたね、あれじゃない、第二次世界大戦とかよりも共産主義の国が殺した人数の方が多いなんて言われてるけど、なんか怖い考え方だよね。
ね、共産主義の国がね、資本主義の国民殺してるんだったら分かるんだけど、自国民一番殺してるからね、あれ意味分かんないよね。
だからね、なんか分かんないけど、いくら思想の自由があるからって言ったって、あれに賛同する人の気持ちがよく分かんないな。
まあ死にたくないから賛同するんじゃないの、
とはいえね、実はね、ちょっとなんかこうセクション8にふさわしくない雑学を触れますとね、エマニュエル・トットというフランスの人工学者がいるんだけど、ね、あんたいつも人に音が音がって言いながら今水筒みたいな音もろしてたよ。
いや、喋ってる時はこっちの音声消すから。
なるほど、はいはい、
消すからじゃん。
はいはいはい、あ、それでね、あのエマニュエル・トットというあのフランスの人工学者がいるんだけど、その人が面白いこと言ってて、あの資本主義か社会主義かとかそういうのって意外に家族の形態で決まるんじゃないかっていう説を発表したの。
家族？
うん。
うん。うん。
中国とかロシアとかのアジアのあの大陸にある国は大家族主義らしいの
よ。はいはいはい、はい。
一人、
はい、
多いね。一人そういうおっさんがいて、そこに子供たちが、なんか子供が5人ぐらいいたら、そのおっさんの子供たちの子供ぐらいまでが一緒になって、みんな平等に暮らすみたいな。一人強い親父がいて、その親父だけがすごいパワーを持っていて、あとは平等ですみたいな、そういう家族のスタイルらしいんだよ、大家族主義と。
ああ、なんかそんなイメージある。
そう。だからそれを、もっと広く見たら、それが国全体がそうなっているんじゃないかみたいな。一人の強大な親父みたいなのがいて、あと国民一緒ですみたいな。そういう感じのイメージを持つと、共産主義っていうのはある意味理解できるんじゃないかって、だからこそロシアや中国みたいなああいうところでうまくいったんじゃないかっていうふうにその人は言ってて、逆に日本とドイツとかって離れてるようだけど、そういう大陸のちょっと端っこでしょ、辺境にあるわけじゃない、
ドイツ端っこ、
端っこっていうか、あの端っこっていうか、あのその中国やロシアの隣にある国じゃん、位置的には、同心円状に見たら、
はい、
そうすると日本とかドイツっていうのはどっちかっていうと長男に継がせて技術を継承していくみたいなことを大切にする文化があると、
うん、
いうので、完全な資本主義的なものよりもどっちかっていうと社会民主主義とかみたいな、そういうところで社会保障とかを手厚くしながら、科学技術とか製造業とか強いような手工業みたいな、そういう技術の継承ということに力を入れてるような国家づくりが得意な風になるんじゃないかと言っていて、さらにその端っこ、アメリカとイギリスなんかは個人主義、核家族主義で、もう大学になったらもう一人暮らしを始めて、母親、父親、子供の3人みたいな、そういう風な家族の形態を好む国はとにかく資本主義、自分のケツは自分で拭くというような、年金とかだって政府のものはいらないみたいな、そういう全部自分で自分の家庭を全部持つみたいな、そういうここが責任を持つと極めて個人主義な国だからこそね、ロンドンとかのそのシティじゃないけど、すごい金融のそういう営利主義のところがあったり、アメリカの資本主義のすごいところがあったりというような、実はその国の在り方というのはなんかそういうどういう家族の形態なのかというところが決めていてっていう話を聞いたことがあって、ちょっとって素人ながら学者さんってすごいねって思った。
え、何、 着地点そこなんだ。
浅かった着地点。でもほら別にそれに対して俺はなんかデータを持ってるわけじゃないし、それ聞いた時にああ言われてみればって思っちゃった。
まあまあ面白い考え方っちゃ面白い考え方だけど、うん、
フランス人の、うん、フランス人の人がそういう分析してて、なんかあれだろ、その人が面白いのは人口学なんて聞いても何してんのかなと思ったけど、そうやって家族のあり方とか乳幼児の死亡率とかをこう見て、社会が荒れてくると必ず乳幼児の死亡率とかが上がってくるらしくて、ソ連の崩壊なんか誰も言ってなかった時期に乳幼児の死亡率が上がっているというデータを見つけたらしくて、ああこれでソ連の崩壊近いって予言して、みんなはいやいやそんなことないでしょって言ったのにそれを当てたりした、すごい学者さんらしいよその人。
へえ、まだ存命なの？
結構ね、多分60とかまだまだまだ活躍できる年。
あ、若いんだ、
うん、
へ
え。その人なんか911が終わった後に帝国移行とかいう本だったかな、わかんないけど、アメリカの一極支配が終わるとか、あるいは EU がバラバラになるんじゃないかとか、結構ね予言をずっとしてんのよ。その辺の占い師より、
EU バラバラになるのは当たってんじゃん。
その辺の占い師より全然当たるよ。
いやちょっと学者と占い師一緒にするのやめようサイコロ振ってるわけじゃないんだからさ
なんかわかんない、当たるっていう占い師とかよりも結構すごいおっさんだと思ってね。セクション8っぽくない回だったね今日ね。
いやセクション8っぽいじゃないの占い師よりも当たるねっていうのはゲームでセクション8っぽいよ。
ちょっと一瞬教養ありげな話しといてやっぱちょっと化けの皮が剥がれちゃうね、うん、
ちょっといやらしい話していい？
いやらしい話って性的な話？
性的な話じゃないんだけどさ、
うん、
いや性的な話のやらしい話する
誰とか、ごめんごめん、あんまり聞きたくない。数の話はなんかリアルすぎそうでちょっと怖いわ。
いや性的じゃない、ちょっとなんかお金の、はいはい、まあ欲しいっていうならお金が絡みそうな話、うん、
なるほどね、うん、
やっぱポッドキャストで一番今こう伸びがありそうなのは教養系の番組だと思うのよ。
ああ、世の中教養ないやつ多いからいろいろ知りたいわけだ。黙る。
そうとは僕ちょっと言えないし思ってないけど、いや本当に教養のない人間は教養を求めない
から、うん。あ、そうね。
教養がある人間が教養を求めるんであってさ。
うんうんうんうん。
そこは相入れない大きな壁があるのよ。
確かに。馬の耳に念仏みたいなやついるもんね、本当にね。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、それはもうどうしようもないじゃん。
うん、
けど、ちゃんとに人間の耳に念仏、
うんうん、
だと、念仏の意味がわからないから、それどういう意味なのとか知りたいって人は結構いるわけ。
そうね。うん、
で今、YouTube がそっち系が今多いじゃん。教養系のチャンネル今、
確かに
多いからさ。で、ポッドキャストがあんまないのよ。まあ、あるにはあるんだけど。
まあそっちの方がさ、やるって意味でもルーティン化するとある意味楽だったりするところもあるよね。企画を考えるとかだってさ、単純に
雑談系ってさ、やっぱりこうなんか、うん、本当に自分の生活の切り売りしてる感があるから。
そうそうそう。
でもかといってこの番組全然切り売り感ないんだけどさ。
切り売りしてんじゃないのあんた。どんだけ人のポッドキャスト聞いてんのよ。
あれ切り売りかな。あれは俺の命の切り売りでしょ。生活の切り売りじゃん。
なんか自分の人生を刀削面のようにちょっと削ったんじゃないのあんた。
いやまだね、あ、うん、そんな時間かかんなかった。まあまあまあ、俺前ラテン語とかの勉強する
とき は
本当に人生の時間。
なんで？
ちょっといろいろあってラテン語をペラペラに喋れないといけないくなったの俺。
今喋れないでしょ。
いや結局 ラテン語勉強するのにまず俺フランス語の辞書渡されて、
ね、ちょっと待って何あんた何だって、そんなのさ日本の牧師さんとかだってラテン語ってそう簡単には喋れないんじゃないの。
うん、あんまりないと思う。
よ、何をしようとしたの。
いや何って別に何もしたくなかったんだけど、学会に行かなきゃいけないことになっちゃって。
何そんな、あんたそんな高尚な人じゃないでしょ。
いやなんか僕自身は高尚な人じゃないんだけど、 僕の知り合いとか知人友人はそういう高尚の人が比較的多い、
うん、え何それ何キリスト教の話とか歴史の話とかそういうことじゃない限りラテン語なんか使わないよね。
いやあの哲学そ
っち、ああ
西洋古典の哲学とかをやってる人がいて、
うん、
でちょっとなんか恋よみたいなこと言われて、
うん、
2つ返事でてっきりなんかそういうね初心者向けのやつだと思っていいよって言ったら、
うん、
ガチの学会で、
うん、
なんか1週間でラテン語喋るようになっとけって言われて、
それさ
なんか本買っちゃえよって言ったらフランス語とラテン語、
それさ哲学の前にさ人間がそんなこと無理だってことでそいつは気づかないの？1週間でラテン語なんか喋れるようになるわけないじゃない。
ゴンベラいけるみたいと言われて、
その学会で その学会で通用するキーワードを覚えとけってくらいの話じゃないの？
いやなんか流暢に喋れる
だってラテン語なんて今なんか流暢に喋れるやつなんかいるの？わかんないけど、そもそも廃れた言語なんじゃないの？わかんないけど、
いやギリギリ死語じゃないんだよね、あのバチカンの公用語だから。
あなんか数ちょっとあれだな、バチカンの衣装とか似合いそうだな。
白いやつ。
そう白いやつ。
あ黒い方。
なんか白くて赤いなんかが入ってるの。
でも母国語がラテン語の人間は確か今いない。
多分そうだよね。うん。
それとかやってさ、
うん、
いや結局できなくて1週間で。
うん。
そうそう、ラテン語の前に俺1週間ねフランス語を必死に勉強しててさ。
カズのなんかプロフィールとか見たときなんかあれだよね、言語日本語。ラテン語フランス語とか3つ書いてあったら俺笑うけど、絶対嘘だろう。
いやでもその俺に学会誘った人の喋れる言語は、うん、日本語、英語、フランス語、ロシア語、ドイツ語、古代ギリシャ語、ラテン語。
すごいね。ちなみにラテン語ちょ
っと、あと古代アラム語っていうのをちょっと勉強して
た。アラム文字とか聞いたことある？なんだ忘れちゃったけど、
それは現代アラム文字じゃん。古代アラム文字。
ちなみにさ、ラテン語ちょっとやったのはあれだけどさ、ラテン語でさ、セクション8でございますって、なんていうの？
俺がわかるわけ、
ね。ああ、もうそれも。
8ってなんだっけ？覚えてないよ。もうだってあれ、もう9年ぐらい前の話なんだよね。
もうそれで、
8ってなんだっけな。
それもわかんないか。セクション。
そうそう、俺って数字なんて最初に習ってないもん。
しかし、
なんだっけな、ラテン語、聖書を渡されて、俺それを
なんかさ、全然そんな、なんか宗教とかそういうのとはなんか全然敬虔なクリスチャンみたいな匂いしない人だと思ってたけど、そっち系の人だったの意外に。
じゃあ別に聖書は一応一通り読んだけど、
うん、
別に信仰心があって読んでるんじゃなくて、映画で聖書出てくるから読んでいたら映画が詳しくわかる。
なんかあれだ ね、君は映画に出会ってしまったために人生はあれだね、なんか地球上にいる人間の今ね、ご存命の生きてる人たち、特に先進国の中で生活してる人たちの上位 3% にぐらいになるぐらいに最も遠回りした生き方をしてるような感じがするね。
最も遠回りな生き方かつ最もそういう芸術関係に俺のステータス全振りしてる生き方は、う
ん、ステータス全振り？
うん、全振り。なんか
どういった意味？ステータスなんか地位を得たこと？
違う、あの RPG のさ、
ああ、
あるじゃん、こう防御、知力、
うん、
魔法力とか、そういうのを全部、
そうそう、
映画に全部割り振ってる。
いや、なんかどっかでさ、すごくドカンと目が出てほしいね。なんかそういう感想とか含めてさ、どっかにアウトプット、まあセクション8なのかな。そういうところを作っていかないともったいないね。だってラテン語を1週間で覚えようとして断念したとかいう人、俺の知り合いにいるって思ってなかったもん。
ここにいるよ。
まずラテン語トライしようとしたって。それ何なのそれみたいな。
あのね、ラテン語はまだね、うん、イージー。古代ギリシャ語が本当に分かんなかった。
そんなのさ、なんかマジでやる意味あるって思っちゃうもんね。英語とかがまずでき
る。ラテン語はさ、西洋圏の人は習うのよ、学校で。日本の古典みたいな。
いやそうだとしてもさ、まずさ
聞けるっちゃ聞けるのよ。
いやまず
古代ギリシャ語は誰も習わないから。
まずさ、日本語も喋れないようなやつがさ、古文漢文の勉強してたら俺笑うぜ。それみたいなもんだろ。
それみたいなもんなの。なんかそれやつ言われて、
なんかさ、日本に初めて来た外人みたいなのがさ、こんにちはぐらいしか言えない人がさ、なんかいろいろ清少納言とか読んでてさ、あの古文法の活用とか覚えてたら、俺何やってたお前って思うもん。やることおかしいだろうと思うけど、
それを、
うん、
いやそれを国から一歩も出ないで日本国内でやる、
うん、何その日
バチカン行ってやるだったら分かるじゃん、まだ。
まあまあそうだけど、
バチカン行かずに国内でやるって
バチカンっていうか、バチガイっていうか、なんだかもう分かりません。
多分最終的には褒められたよ、うん、本当に1週間でやろうとするとは思わなかったって言われた。
冗談だったのかな。
いや8割冗談、2割本気だったって。
ほんと、数ならやりかねないって思ったのかな。
うん、そしたら本当にやってたから感心してた。
なんかね、数なんかちょっとあれだよね、あのちょっとこち亀の量産みたいなとこあるからね。
どういうこと。
ん、
あ、懲り性ってこと。
そうそう、なんか懲り性で のめり込んでいって、あ、そこまでやりますみたいなさ。それ量産は漫画だからさ、とことんいっちゃってさ、それでさ、りょうちゃんはなんか全然勉強もできないラテン語だけがペラペラになっちゃったのねみたいな、そういうオチになるかもしれないけど、別に現実に存在してる数がさ、そこまではいけないけどさ、でもどっちかというとイメージ的にはそれに近いものをなんか俺は持っている。
あの、もうそういう学会の人たちとコミュニケーション取れる能力はあの1週間で身につけた、
うん、なるほどね。なんかセクション8っていうのがさ、ラテン語発音だけ分かればラジオのオープニングちょっとかっこよくなるんじゃないかなと思ったけど、無理そうっすね。
セクション、そもそもラテン語ってセクションってあるの？
いや、セクションっていう単語は英単語だから、なんか多分も元になったような、
元はラテン語か、
なんか単語があるんじゃないの？だってセクションも、
四日市の図書館にさ、ラテン語の辞書ないぞ。
いや、なんかそうそこはネットでなんとかしろよって話。
ネットあんのかな、読めないんだよね、そもそも、ね、あるのよ、なんかね、そのウェブにあるラテン語のなんかのやつ。でもあれフランス語じゃなかったかな。
不思議だわ。
英語なんのかな。
いやいやいや、なんかもう俺は不思議なゾーンに行き過ぎちゃったけど、喋ること失った。さっきまであれだけ病気は怖いとか言ってたけど、最後ラテン語言っちゃったよ。
ラテン語編、古代ギリシャ語編、あと古代アラム語編っていうのがあってさ、
うん、
3回あったのよ、俺が言語、
うんうん、
あのチャレンジが。
でさ、今は英語やってんでしょ。
英語もやってるけど、
アメリカ行くんでしょ、ね、アメリカ行くんでしょ。
アメリカじゃなくてカナダって言ってんだけど、まあアメリカでいいや、
うん、
最近思ったんだけどさ、
うん、
っていうか、まあ両方も関係あるんだけどさ、
うん、
だいたい人間って1日に900単語しか使わないんだって。
あ、語彙の種類が、
うん、よく言うじゃん、なんか
そんなに使ってるかな、
2000単語ぐらい覚えたら いけるみたいなのよく言うじゃん、
うん、
それがまあ日常的に使ってるのが900だから、2000個ぐらいあっと、その覚えたらいけるっていう。
まあぶっちゃけね、確かにあの俺も受験とかのあるような2000語ぐらいな単語帳みたいな全部覚えたけど、あれぐらい知ってれば大体なんとかなる。
でこの間セクション8ちょうどだからね、58分のねなんかの回をね、
うん、
AI にかけて文字起こししたのよ、
うん、
このセクション8に2020年度の目標、
はいはいはい、
文字起こしっていうのを今進めてて、
うん、
全然終わらないんだ。試しにかけてみたら、うん、全あれ終わんねえぞ、今年足んねえわ。やってみたらね、うん、そしたらまだ人間の手入れてないから、結構なんかちょっとその文字起こしの精度が、
うん、ちょっと低いわけね、
高くもないけど、うん、悪くもない精度だったんだけど、で出て、じゃあの単語数をさ、ワードとかでさ、なんか出せるのあるじゃん、何単語使ってるってやつ、うん、あれかけてみたらさ、
うん、
1時間でさ2300単語使ってたの。
なんか何それ、はあれだよね、登場する単語のバリエーションが2000単語、
2人で2000、2300
ぐらい。俺たち何、ボキャブラリーが豊富な2人なわけ。
だからもう単純に2で割ったら一人先端語ずつ担当してるんだから。
あ、まあ、でもさ、意外に俺いちいちさ、ちょっと英単語みたいな、今ボキャブラリーが豊富なのとか語彙とかさ、そういうこと言ったりとか、意外に結構マニアックな単語ぶち込んできたり、例えば今のさ、例えばラテン語の話とかさ、アラム語とかさ、そういうのとかも単語数をさ増やしてる要因があるかもが。単語
ぶっ込むでしょ俺た
ち。そうね。
多分ね、
さっき俺が言ったエマニュエル・トットとかさ、家族方式とかさ、ドイツとか海外の名称とかさ、そういうのぶっ込んでくるじゃない。それが単語数上げてんのかもしれない。うん、これはバカには聞けないラジオだよこれ。
だからあながち2000っていうのも多分ちゃんとしたらもうちょっと下がるんだろうけど、うん、確実に900は超えると思うん
だよ。あと俺そうだ思い出したわ、俺ねそのライターというかさ文章を書く仕事をしすぎてるせいで、普通に喋ってる時も結構文章的な普通の一般には使わないような単語を挟んでちょいちょい挟んできますねみたいなことたまに誰かに言われる。
いやでもね、うん、だから
それ感じる？俺はそんな自覚ないんだけど。
いや俺もそんな自分で喋ってて分かんないし、聞いてても分かんなかった。だから2000出てくると思わなかった
ね。多分それ
400ぐらいかな
と思って。 AI がそう言うってことは多分さ、おそらくさ俺らの喋り方だったらどっか複雑な何かがあるんだよねきっとね。あでももしかしたら今の自分で言ってそうだけどさ、複雑な何かがあるんだよねっていうのも口語的ではないかもしれないね。結構なんかね、あの難しいんだよねとかさ、なんかそれぐらいで言ってる人もいいかもしれない、いるかもしれないね。
複雑な何かだけでもう2単語か、
うん、そうそうそう、
複雑な何か2単語でしょ。
だいたい日常ね、今さっきも自分のこと言ってくれ、おそらくとかだってさ、多分とかぐらいで統一してるやつとかいるかもしれないじゃん。多分俺だったらおそらく、多分とか、もしかするとひょっとするととかさ、いっぱいなんか5種類ぐらい使い分けてる気がするもん。
いやだからこう、うん、それをだ他のやつも試したのよ、
うん、
そしたらやっぱさ2000とかさ3000って一回出てきてさ。
何の時の話？
3000はね、一番1時間半あった一番長いスターウォーズのやつをかけたら3000
いくぞ。いやだってさ、それはスティックパルパティーンとかさ、普通の辞書には出てこないようなさ言葉とか出てくるもん。これ分かる人しか分かんないでしょ。スティック川崎さんでね、川崎さんの別名とあのスターウォーズの中に出てくるレイパルパティーンをかけまして、スティックパルパティーンというね、スティックパルパティーンの特別会を聞きたい方は、セクション8のツイッターにリクエストお願いしますっていう感じかな。スティック川崎やりたくなくてもスティックパルパティーンはやりたいでしょ。
やりたくないよそんな。指先からなんか出さなきゃそれやるんだった
レイ川崎、
あんなつレイ川崎どうすればいい、
川崎レイとか
だからその
川崎レイと女の子みたいな。そんで、
え、川崎レイは男なんだ。女じゃないの？
え、いやいやいや、カズのキャラクターとして川崎レイってどうかなと思ったけど、急に綾波レイみたいになっちゃったなと思ってさ。綾波レイみたいな。なるほどね。
だからさ、うん、こうセクション8が、うん、やっぱりその単語数がどうやら多いと。
うん、確かにね。
まださ、あの 3分のやつ撮ったでしょ。まだツイッターに上げてないんだけど。
うん、
あれだってあれだ、単語数相当あると思うよ。3分間だけで。
あ、単語数って何？喋った量じゃなくて、あの使われてる語彙の数ってことでしょ？
そう、語彙の数。
ああ、そうだね。
相当あるし、あれ3分間のやつ文字に起こしてもさ、うん、あのペラ3枚言ったわ。びっくりしたね。嘘でしょって思って。
お互い早口だから。
いやいや、俺さそうだねとかね、うん、ああ分かる分かるしか言ってないんで。
何そのビート清志みたいな感じ。
亮太が喋りすぎてさ、俺入る隙がなかったから
さ。何その合いの手のかかりみたいな。今そういう合いの手しかしない漫才師って流行んないよ。別に俺たち漫才師じゃないけど。
いやでもそういう、ね、ああ情報量が多分圧倒的、他のポッドキャストを AI にかけてないから分かんないんだけど、圧倒的に多いだろうセクション。
ちょっとね、ちょっと聞いたんだけど、他の人たちって結構さ、速さも半分ぐらいでさ、結構聞いてる人も、ああそうだよねとか でしょとかいう、そういうさモーメントがあったりするじゃない。俺らないもんね、それね。
そうないね。
いや、それはおかしいよってカズがぐわーって語り出したよ。いやいや、俺はちょっと違う見解だなとかいう、ちょっと、見解とかいう難しい、またよくわかんない単語出したら俺が語り出すっていうね。語彙を上げてるよね。今自分で思った。見解なんて普通、そう、なんか文語体だね。普通の社会一般では使わないかもわからないね。また言っちゃった。だから自分で言うの恥ずかしくない。
俺たちどっちかっていうと、文語体が多くない？うん、あ、でも俺がこう。
まあ、その可能性あるかもわかんないね。そんな、今も普通に言ってるけど自分でおかしいよ。その可能性あるかもしれないねって言って、そうかもしんないねでいいよね。
普通のポッドキャストは文語体、口語体だって使わないからね、そんな単語。
ね、きっとおそらくそうでしょうっていうね、なんか話せば話すほどなんかわざとやってんだろうみたいなことをね、思ってしまうような喋り方をしているような気がしないでもありませんね。
やっぱこれ早急に全話文字を起こして、そう単語数をこうね、渡辺この回何単語、川崎この回何単語っていうのを全部リストアップして、
それさ、何、あの人もカウントできるわけ？どっちの方がさ単語数が多いとかも分かるわけ？
あ、それはなんかそういうのあるの？いや、なんかワードのさやつでさ、なんか単語数、
ああ、そうかそうか。
出るボタンがあって、それをこの間押して2000だったのね。
うん、
だから、なんか、そういう専用のやつをやるか。
大体ね、俺、
して分けるかで、
本とかさ、書いてるじゃん？そういう時もね、ちょっとね、単語がね、難しすぎるのか知らないけど、編集者とかにね、文章直される。
まあ、そんな、普段使わない単語？
ちょっと難しいですねみたいな、ちょっと硬いですね。
俺たちが使う単語と普段みんなが使う単語が多分圧倒的に違うんだろうね。
ちょっと硬いですねとか言われてさ、俺が元から書いてた文章よりはなんか割とね、単語が平易になってるね。
なんか3割4割ぐらい直されてない？
で、それはね、なんかいつも感じてる。そうされないと逆に不安になるぐらいね。いつもど
直されない
あれなんで全然直されてないけどって、もしかしてこのままでいいのかなって、なんかあれちゃんと見てくれましたみたいな、そういう感じがしちゃうぐらいに。まあね、よく考えてみたら俺の書いた文章を直でブログで載せたりとかしてる、あれは意識してすごくね、喋るように書いたりとか、あるいはね、もう喋ることで入力したりとかしているんだけどね、あれはね、難しくならないように。
じゃあその配慮がないからさ、文字起こしものすごい時間かかるんだって。それもうちょっと平安な言葉で言ってくれたらさ、早くなるのにさ、うん、そんなお前、もう変換多いぞこれみたいな感じの変換多いぞみたいな。
え、 AI がやってる、変換が多いんだ。 AI がやってんでしょ。
AI がやるけど、こうなんか誤変換、その
音
は同じだけど変換が違うとか結構あるのよ。
そう、あ、そうなんだ。じゃあその
しかなんか変なところで区切っちゃって、
ああ
意味が変わっちゃうとか、それなあ、大変なんだよな。
その原因の一角に俺の喋り方っていうものがあるわけね。
俺とっていうか俺らの、
まあまあね、
テンポと
テンポの問題大きいと思うよね。うん、テンポは早いよ。
テンポ早ければね、文字数もね、自動的に
確かにね、
増えるから。
結果的にさ、どっちが多く話してんの、量的には。
断然お前だよ、何言ってんだよ。
あ、本当？
断然そ、映画界は俺の方が多いと思うけど、それ以外の、いやでも映画界もお前喋ってんだよな。
まあ、と、なんか
早口だから、
うん、
僕よりも、
うん、
だからこっちがいっぱい喋ってても亮太の方が早口だから、トントンとかぐらいの分量はなってるんじゃない
かな。確かに、例えば先週の放送とかでも、ね、カズが一部始終を話してくれたじゃない。例えばあのポッドキャスト界で何が起きているかみたいな、多分時間換算で言えば多分カズの方が話している可能性はあるけど、急に俺が語った時間とかもあったじゃない。そういう時に一気に文字数を俺が上げてんだろうね、きっとね。
前回は喋ってる時間は俺の方が長いと思う、
うん、
けど文字は亮太の方が長いと思う。これさ、だからさ、こう文字に起こすとさ、なんか俺あんま喋ってない、うん、なんか自己主張が少ない子になってたんだけどさ音で聞いてほしいんだよね。ちゃんと時間たっぷり使って喋ってるから。
でも数にあれだな、じゃあもう少し早く話せばとは言えないな、とてもじゃないけど。
だって俺がもう少し早く喋ったら分量が 1.5 倍になるからさ。
俺早すぎてよくないかな、聞こえてる、ちゃんと。
それは分かんない。もう俺はね、耳が慣れちゃったから、
ああ
相当早口で言っても対応できるよ、
うん、
でも聞いてもらってる人たちが分かんない。
俺はさ今ねこう落ち着いて話そうとしてこれぐらいのトーンでいるわけで、すごい早く話した時とかさ、自分でも追いつかないぐらいにこれぐらいのスピードで話した時あるわけ。ちょっと早いでしょ今の。
早い。
これが家族とかで話してる時、高校ぐらいの時はこれぐらいがデフォルトだと俺は勝手に思ってたわけよ、
うん、
で、ある時なんか怪しげなね本屋に売ってたね速聴 CD っていうのがあったわけですよ。あの音声で人が話してることを2倍速で聞いたり3倍速で聞いたりすると頭の回転が速くなるからって、今はほら YouTube とかでもいくらでもできるけど、そういうね、
うん、
あえて音声を早く再生する CD を聞くことによって頭の回転をなんていうの上げて、なんか頭の回転の速い人になりましょうみたいな、そういうなんかよくわかんない速聴とかいう CD がなんか無料で持って帰っていいですよみたいな感じで置いてあったわけ。なんか自己啓発で多分頼むと専用の機械とかを買ったりとかして、めちゃくちゃ高そうだから別に買う気はなかったんだけど、面白そうだからとりあえずサンプルでどんだけ速いんだろうと聞いてみたわけ。そしたらね、まず1倍速ものすごい遅いわけで、2倍速って言った時に、ね、俺が喋ってるより遅いなと思ってね、ああそんなもんかと思って、3倍速だった時3倍速でね、いやまだ俺の喋りの方が早いなと思ってね4倍速ぐらいでなんかようやく俺に追いついて、5倍速とかなってゴロゴロゴロってなって、ようやくなんか人の耳で聞くのが厳しいなっていうぐらいな感じがしたから、その時に感じたね、俺喋るの早いなと思ったその時まではあんまりそんなこと意識したことなくて、喋りたいようにしか喋ってなかったんだけど、その速聴 CD 聞いた時、大体俺の友達とかはもうなんていうの、そのところの自己啓発で一体ねいくら払って脳を開発してるのか分かんないけど、ちょっと俺と付き合いがあるだけで脳をめちゃくちゃ開発してんじゃん俺と思って、やっぱ俺は人助けキャラだなと思ったね一緒にいるだけで賢くなる友人っていいじゃない。
賢く、俺賢くなってるよ俺
わかんないけど、そのそもそもね、その速聴っていうのが本当に効果のあることなのあるかどうかはそこは知らないけど、それをただ商売にしてる箇所があっただけなのか、本当に科学的に根拠があったのか知らないけど、そうだとしたら俺が一番賢いってことになっちゃうじゃん。それを耳で聞くんじゃなくて自分で発してるんだから
ああ。でもね、多分ね、うん、初回と聞き比べてね、今の方がね、言うた早いよ喋ってんの。
あ、そう、
早いかな。いや、たまに聞き直すのよ過去の回さ、うん、聞き、
いやでもほら俺にほら俺も体調とかテンションとかあるから今日は早いかもしれない。
今日は体調いいの？
体調いい。
悪いの？
体調めちゃくちゃいい。
体調いいんだ体調大事だよね。俺や前回前々回と昼間撮ってるんだけど、うん、昼間は俺ダメだわ。
あ、本当。
あんまり喋りダメだった。夜の方がいいわ俺。
あとはそのね、数はその時間帯のコンディションがあるかもしれないけど、それとはまた違った形でさ、なんていうのかな、その話題によるテンションの高さみたいなのもない？
ダッチか映画っていうことでしょ？
ん？いや、そうじゃなくてさ、おそらく先週の放送の方が俺多分喋ってるスピードは遅いと思う。やっぱりさ、ちょっと後ろ向きなことで、おそらくこういうふうに思うんだけどっていうのは考えながら話すっていうようなことが必要になってくること、いやいや確かにさ、言うことも分かんだけどさみたいな、そういうトーンの時とさ、ちょっと聞いてくださいよっていうさ、アクセルが踏まれちゃう時とさ、やっぱなんかスピードが変わってくんじゃない？
そうね。いやでもヨータあんま変わんない。
あ、変わんない？俺の中の意識があるだけか。何、俺緩急ないの？
いや、じゃあ言葉の冒頭がゆっくりだけど、うん、冒頭過ぎたらペロペロだよ。
あ
ペロペロって言ってる
なんか不器用だね逆に
いや俺それを不器用っていう、俺は器用だと思う。
いやそうだけど、いやなんかもうちょっとさ緩急があってゆっくりさ、なんかたまにはゆっくりゆっくりなんかね、皇族のように喋る時もあったりとか、早く喋る時もあったりとかね、宮川大輔と皇族の間を行ったり来たりみたいなさ、宮川大輔じゃない、宮川花子とその間ぐらいのスピード感をね、俺も使いこなせたらいいなと思ったけど、まあ無理そうですね。あ、大輔花子の花子さんと俺どっちが早い？
それ花子師匠の方が早いと思う
よ。やっぱそうだよね。あの人より早い人なんか俺は。
あれは、でもあれで食ってるっていうのもあるからね、あの速さで。
あの人早いよね、本当にね。まああれはどうなんだろうね、あの人、漫才じゃなくて普通に喋るときはもっとゆっくりなのかな、それともあれがデフォルトなのかな、気になるね。
いや漫才用にちょっと早めに言ってんじゃない、さすがに。あれ日常も、
じゃあ俺も一生懸命鍛えてセクション8用にもっと早く喋りましょうか
さあだからさ、それ求められてんのかな、それ早く
俺それでもさ今の時代はさ、
分かんない、
ね、今の時代はさ早いなと思ったらスロー再生かけていただいて、遅いなと思ったら早い再生をかけていただいてって、それだけで済む話じゃないの
俺との会話との統合性が取れないんだって
そうかそうかきっとおそらく 俺のせいでスローで聞いてくれた人は、なんか俺はね普通にこれぐらいのねえカズあれなんだけどさとかぐらいのしゃべりにしたといいんだけど、カズの声がおーおーそれは良くないね。
もう編集の段階でジョータだけさ、うん、ピッチ変えようかなちょっとゆっくり
そういう編集があったかそしたら
やろうかな、
そしたら時間が伸びるね、
時間伸びるし編集の時間も多分倍以上かかると思うけど
そうか、まあね、いやいやいや、
一回短いの撮ってみてさ、
うん、
あのピッチ変えて
急に頭の回転が遅くなったみたいなね。
そうそう、ちょうど みんなが聞きやすい感じになるかもしれない。
ねえ、
その時俺はそめちゃくちゃ頑張らないと。
ねえ、聞きにくい俺の話。あ、止まっちゃった。
いやどうなんだろう。いや俺は聞き取れるけど。
ああ、ちょっと今度
たまでもた。あのね、でもね、たまにあるよ、何言ってんだろうって
そうだよね、俺自分であんま自信ないんだよね、あの聞き取りにくいタイプだろうなと思うんだよね、
編集してて、うん、なんかあんまりにも何言ってるか分かんない時は多分切るもん俺、うん、カットする。
いやそんな気がしてさ、俺なんか
でカットしても話通じる、繋がるから、うん、多分両端自身も何言ってるか分かってないんじゃないかな。
それはないと思うよ、俺そんな自分が何言ってるか分かんないで喋ってるっていう自覚を持ったことはほとんどない。だから俺なりには何か辻褄が合わせる何かを言ってるはずだから、多分ただ内容がなかっただけ で
聞いてる方じゃ何だか分からないこと言ってんだな、
うん、なんか誰かに言われた、なんか体調が悪い時に俺に会うとなんか話が全然入ってこなくて、ああどうしよう、なんか聞き取れないと思った瞬間に一人で笑ってるとか言われて、失礼だよお前と思ってでもあらがちね、それはね、そんなことないだろうとは言えなかった出会い頭に早口でまくし立てられて、ああよくわかんない、話についていけないと思ってね、なぜか笑ってるみたいな、その展開ありそうだなと思っちゃったな。まあそんなわけで
落語の世界だね。
え、何
ん、なんか落語の世界だね、そんなの、出会い頭にまくし立てて笑うって。
いや俺どっちかというと確かにさ、出会い頭とかに仕掛けるじゃん大体。仕掛けるっていう言い方は変だけどさ、セクション8の最初の放送でもそうだけどさ、今回ね病気の対応してんのとかさ、なんかいきなりこう質問かけてきたりとかするときあるじゃん、多分そういうことを指してんじゃないの。それで向こうがおーとかってあわあわって答えられなくなって、何答えられなくなってんだよお前つってずっとこう語りすぎちゃうっていうかね、そういうときなんか体調悪かった人とかは、
それ俺もそれ慣れたんだよ、うまく仕立てられてその自分のターンに持っていくの、もう慣れたからだから俺動じないんだ、
はい、それを疲れてる時とか徹夜明けとかにやられると本当わかんないらしいよ。あ、徹夜したんですか、なんつって。イライラ。大変ですね。イライラララララララとこうやって。はははははとか笑っちゃって。今なんつったんだこいつみたいな。そう考えてみるとさ、
はい、じゃあ。
迷惑な人ね、俺ね。
続くね。
いやいやいやいや、最後もう、今俺が終わらそうとさっきしてたんだけど、いや、意外に俺迷惑な人だなと思って、ちょっとショックを受けたね。
勝手に言っといて勝手にショック受けてもらうのやめてもらっていいですか
全部
自己完結しないでよ、
全部勝手にどんどん言っちゃうね。まあ
いや、まあいいんじゃないの、
リスナーの皆さん、
これでも亮太のそういう勝手さがなくなったら、ああ多分士気が近いよ。
あ、そうかもしれないね。ああ、なんかせかせかしてるもんこれ。
そうそう、あの子供の死亡率が上がったらなんか国が滅びるんでしょ。
そうそう、そんな話だったね。
リョータの単語数が下がったら、うん、リョータが滅びるって思っとくよ。
ねえ、俺も急にゆっくり話して単語数も平易になったら、多分おそらく死ぬんでしょうってことでね。
死ぬね、
うん。リスナーの皆さんも俺が死ぬなってこともすぐ気づくんではないかということでね。 うん、あの人死ぬと思って、もうセクション8も終わり近いなというふうにすぐ分かるでしょう。ということで、まだまだ続きそうな予感がしておりますということで、どうも皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
美しい終わりだね。
そう